皆さんこんばんは、ペルペルペルーサです。さて、今回なんですけれども、まあ、今回もペルペルの一人喋りということで、まあ、ペルペルの一人喋りと言いますと、まあ、近況の報告をしながら、皆さんに、ちょっとでも役に立つ情報が提供できればいいかな、みたいな、そんなテーマでお話をするんですけれども、さあ、今収録しているのは、8月の16日火曜日というところで、まあ、お盆が、終わろうとしていると、いうあたりでして、皆様はお盆休みいかがだったでしょうか。まあ、ペルペルの方もですね、ちょうど8月の11日が祝日でして、山の日ですか？そっからですね、今日16日まで6日間お盆休みをいただき、まあ、ゆっくりと、まあ、ゆっくりしながらもいろいろまあ、この中でもあったんですけどね、まあ、6日間っていうのは、まあ、一年の中で、まあ、一番長いお休みでして、まあ、ペルペルはですね、一応学習塾を経営していて自由をしてるんですけれども、まあ、この一番長いのが、このお盆休み6日間と。まあ、その次が、年末の方はですね、12月の31日からだいたいいつも1月3日までの4日間なんですけども、まあ、今回はお盆休み6日間いただいてますから、非常にですね、まあ、ゆっくりとできる休みなんですけれども、まあ、そうですね。このお盆休みの時に、ちょうどですね、12日の日から、息子がですね、帰ってくるよと。まあ、息子は今年からですね、就職しまして、新社会人になりまして、IT 業界で、働いてるんですけれども、まあ、東京の方で、まあ、一人暮らしを始めて、でそれで、まあ、久しぶりに帰ってくるってことで、まあ僕の方も、やっぱり親としてね、やっぱり久しぶりに会うから、やっぱり嬉しいですし、で、ちょうどやっぱり息子が帰ってきてね、汚い家のままでは嫌なんで、まあ、このですね、お休み期間ってのあったんで、12日に息子が来るから、こう11日からお盆休み始まったんですけど、この11日はですね、まあ半日以上かけて、まあ大掃除をやりまして、まあ皆さんとどうですか、大掃除。いつぐらいやってはりますか？やっぱり年末やってはりますか？まあ、ベルベルの方はですね、だいたい最近はもう夏のこのお盆休みに、大掃除をやるっていうのが習慣化されてきまして、まあ、結構ですね、まあ、庭の、まあ、整備から、まあ、草引きもしましたし、ね、ガーデニングとかのいろいろその辺の付近も全部きれいに切ったり、まあ、捨てたりしまして、ね、部屋の水回り付近ですね。水回り、お風呂とか、トイレとか、台所とかね。その辺ももう、かなり集中的に綺麗に、まあ、暑いですからね。暑いです。この中で、まあ、作業としてはやりやすいですから。まあ、それに、うちの息子はですね、結構その、うるさいんですよ。そういう、部屋とか綺麗じゃないぞとかいうのがうるさいんでね。そんなん言われるのも嫌やし、まあ、気持ちよくやっぱり迎えてやりたいなって気持ちがあったんで、で、まあ、11日はですね、本当大掃除、半分以上やってたなぁと。まあでも、そうやって頑張るとですね、やっぱりちょっと、いろんな部分で加減の悪いことが出てきまして、急にですね、その日の夜に、肩が痛くて、眠れないみたいな。どうですかこれ、皆さんも同じぐらいの年齢かと、そんなことないですか？まあこれですね、まあ、その肩が痛い、夜眠れないみたいな感じで検索入れてみますと、大体ですね、ヒットしてくるのが、まあ四十肩、五十肩みたいな。まあそんなんがヒットしてきまして、まあでもですね、四十肩、五十肩、確かにベルベルは今55歳で、まあ当てはまるかな、みたいなこともあるんですけれども、でも具体的な症状を見てみますと、肩が上がらないとかね。まあ、手が上がらないとか、首回すのもしんどいとか、肩回すのもしんどいとか、まあ、そういうのがありまして、まあ、ペルペルの場合はですね、そんなは一切ないと。まあ、ほぼほぼ毎日、ジムにも行ってまして、で、毎日7キロは走ったり歩いたりしてますから、まあ、すこぶる健康な状態で、まあ、肩もですね。まあ、まあ、多少、まあ、肩突っ張るかなぐらいはあるものの、そんなに痛みもなく、まあ、元気にやってたんですけれども、その大掃除ちょっと頑張りすぎたのか、 そっからですね、急に、その夜にですね、原因不明と言いますか、まぁ、ちょっと、まぁ、その大掃除ももちろん原因やったと思うんですけども、めちゃめちゃ痛くて眠れないと。まぁ、久々の状態ですよね。まぁ、歯が痛くて眠れないっていうのも、まぁ、ちょっと前にはあったんですけれども、今回はですね、肩が痛くて眠れないと。どういう状態かと言いますと、本当に痛くて、キューって痛みがありまして、ね、まぁ、でもその検索してみてね、最初でも四十肩五十肩の可能性もあるかなってことで、四十肩五十肩ってどんな風に手当てするんかと言いますと、まあ、この痛い方の方はね、ペルペの場合左肩やったんですけども、絶対にして、下にしての寝てはいけないですよと。で、上にして寝てくださいねと。で、横向きで寝るのがいいですよ、みたいな。で、横向きで寝たら、その、ちょうど隙間のところにタオルとかなんか詰めて、で、楽な姿勢で寝てください、みたいな。そんなことがあって、まあ、いろいろですね、やってみたものの、でも気持ち悪くて、寝返りも落ちたいし、で、また気になるから、また起きて、で、それで、まあ、水飲んだり、で、ちょっとまあ、ブラブラしたり、みたいな。そんな感じで、なかなか寝れないというような状況のままで、まあまあ12日、まあもう息子が帰ってきますから、そんなところで息子を迎え入れまして、でまあどうやみたいな話をして、まあ久しぶりに息子とも交流したんですけども、まあまあその肩痛いってのをちょっと思いながらね、ちょっと息子にも相談しようかなと思ったんですけど、とりあえずはですね、やっぱ親ですから、息子にですね、どうやねん社会人としてみたいな。で、まあその、息子が言うにはね、めちゃめちゃその会社の人はいい人ばっかりで、まあそれは全然人間関係も、振動もしてないし、で、仕事自身も、まあ、いろいろ、その、昔から、息子の場合はパソコン関係いろいろするのが好きで、いろいろと、塾の、事務の方も手伝ってもらったり、塾のホームページ作るのも手伝ってもらったり、いろいろ、こう、やってもらってた関係で、まあ、そういう IT の仕事も、本当に嫌いじゃなく好きな方で、やる方なんで、仕事の内容的にも満足してると。まあ、ただただですね、やっぱり、なんでしょう。IT 業界っていうのは、なんでしょうね。その会社にもよると思うんですけど、ボーナスがそんなにやっぱり高くないかなっていう、そういうところで不満を持ってるみたいで。で、しかも、息子はやっぱ東京で一人暮らしして、今マンションで暮らしとるんですけども、そのマンションがですね、ベルベルが言うアドバイスとしたらね、そんなに高いとかやめとけよと。やっぱり住居費が一番かかるから、まあ東京、まあそれで言ってもかかるのはわかるけれども、でもあんまりかけすぎると、本当にもう生活がしんどくなるから、ほどほどにしとけよとは言ってたんですけども、息子の場合はですね、今なんか仲良くしてる彼女がいて、で、まあその彼女も大学時代から続いてて、で一緒に東京の方に行きましたんで、で、なんか、向こうの方の家にはなんか挨拶に行ったりしてて、で、僕も一回ですね、息子の彼女と会ったりして挨拶されて、で、まあまあ仲良くやっとんねんな、というのがあり、で、息子もですね、その彼女も週末には一緒にこう過ごしたいっていうのがあるんで、そんなにボロいところは嫌や、みたいな。まあ最近の子ですよ、やっぱり。っていうのがあるので、まあ息子の部屋まだ東京行ってないんですけどね、ペルペルの場合は。でも、息子京都の大学に行ってまして、京都の部屋を見る限り、多分おそらくあんな感じやろうなっていうのをありますと、もうほんまに雑誌に出てくるような感じの部屋。おしゃれな感じで。まあ、まあ、ほぼほぼ、なんでしょう。無印良品と、で、イケア。この、あれかな。イメージの部屋に、ちょっと軽くニトリが入って、って感じの雰囲気で、まあまあ、まあどこに出しても、なんでしょう、ルームツアーとかで動画しても、綺麗なんちゃうかな、みたいな。まあそういう部屋で京都を住んでましたんでね。まあおそらく東京もそういう感じで住んでて、で、やっぱりその住居費が痛いと。で、住居費が今ですね、まあ8万ぐらいするんですよ。で、今給料が、まあ23万ぐらいなんかな？で、8万と、まあ、ちょっとやっぱ3分の1ギリ超えてるぐらいかなーっていうので、やっぱり新入社員にとっては、まあまあしんどいんちゃうかなと。で、週末はまあほぼほぼ彼女と一緒に、彼女が自分の家に来て、まあまあだからそうなんでしょう。だから彼女が自分の家に来るから、だからそんなに、ボロっちいのはやっぱり格好悪いし嫌やなと。 で、二人が過ごして、気持ちよくやれるってところで、まあ、まあ、そこで多分お金使ったんでしょうね、だから。まあ、その辺があって、ちょっとお金の方が、しんどいわ、と。で、ボーナスもそんなに多くないから、で、先輩を見てると、やっぱり、なんでしょう。3年目以降から、やっぱり皆さん、だいぶ転職されてるみたいで、ね、やっぱ IT 業界っていうのは、その IT の会社自身も、そんなに長くみんないることないやろ、みたいな感じがどうやらあるみたいで、で、働いてる社員も、そんなに長くおれへんで、みたいな。で、技術を覚えたら、自分で、違うところに転職したり、あるいはフリーランスとしてやっていったりみたいな、そんな風土がなんか IT 業界にあるみたいで、だからまあまあボーナスはそんなに上げへんでみたいな、まあ貢献度に応じてあるんかもしれないんですけども、その辺が気になってるんで、息子の方もまあまあ今はこれで勉強してやるんやけれども、まあ先輩に様子を見てるとやっぱり転職っていうのも考えないといけないかなみたいな、そういう話をしてたのが、まあ、あれかな。で、それでですね、まあ、どう思うって言われたもんで、いやいや、それはもう自分の人生から自分で決めたらいいよ、と。で、全然その転職者も、それは止めることもないし、反対することもないと。まあ、ただちょっと、この辺でどうやろうって質問あるやったら、それはもう遠慮なく言うてくれ、と。それも父親として、まあ、自分、まあ、ちょっとだけ社会経験ありますから、その辺で、まあ、相談に乗れることがあったら、やってあげるし、アドバイスもあげるし、で、お金のこととかで、まあ、まあ、それはちょっと援助しなあかんことがあったら、それはま、多少は助けるから、という話をして、やってまして、で、まあ、そっからですね、あとはちょっといろいろ細かい話をしていきまして、まあ、まあ、ちょうどね、あいつは自分の生活のことなんですけどね。息子はちょっと大学時代の時に、ネットフリックスとか、まあ、テレ東ビズをやってたもんで、で、ちょうど、それのですね、家族アカウント的な、ちょうど自分のね、息子がそれをやってたんですけど、それ以外に家族もやったら、こう、まあ、ちょっとの値段で、できるみたいなのがあったんで、ペルペルお金払ってなかったんですけども。まあ、息子としてはですね、一応、お金出してもらってるから、まあ、それぐらいは感謝の気持ちとして、させてもらうわ、みたいな感じで、ネットフリックスも、まあ、僕が使えるように、息子が家族でもやれるようにやってくれて、で、テレ東ビズも、まあ、僕がやれるようにやってくれて、まあ、そんなんで、非常にですね、まあ、サブスクも、助かってやってたんですけれども、ちょうどこの春からですね、息子がまあ東京にまあそういうふうに働くようになり、ね、まあ自分の給与で生活やっていくというところで、ね、あとまあ、あれですわ、マンションの家賃も結構そこそこするでってところで、自分の中でいろいろと生活の断捨離を行った結果、もうネットフリックスとテルトビズはやめると。だから、悪いけども、今までそれでさせてもらったけど、もうやりたかったら自分でしてや、言われたもんで、まあ、ベルベルもですね。じゃあ一回まあ、なしでやってみようかなってところで、まあ、やってたんですけれども、まあ、確かにね、テレ東ビズっていうのは、まあ、これ、ベルベルの場合、株式投資とかやってますから、経済ニュースとかっていうのは非常に役立ちまして、特に、ベルベルはですね、このテレ東ビズを使って、まあ、WBS と、ワールドビジネスサテライト、夜やってるですね、経済ニュースと、あと、モーニングサテライトかな。これも朝やってる経済ニュース。それからあとマネーの学びとか、ガイアの夜明けとか。まあそのあたりをですね、いろいろこう見させてもらいながら、まあいろいろ情報を仕入れてるんですけれども。まあテレ東ビズじゃなかったら、まあ実際にその時間に起きて見るってこともできるんですけど、ペルペルの家はテレビがないんですよ、これまた。テレビがないので、だからもう完全にネットだけでやってますから。だから実際に見るわけにもいかないと。で、TVer でもやってるんですけど、TVer ではね、WBS は、と、あと、ガイアの夜明けとか、やってるんですけども、やっぱり、ちょっと、WBS はね、1日半ぐらい、情報が遅れるんですよ。だから、本当に、全くわからない状況になるんで、で、しかも、モーニングサテライト、こっちの方がめちゃめちゃ情報的には熱いんですけども、これ全く見れないという状態になってまして。で、さらにですね、 TVer やったら 1.5 倍速でしか見れないんですけれども、あれですわ。で、TVer じゃない、ごめんなさい。テレ東の、なんか、ネットテレ東なんかな。そっちでも WBS やってるんですけども、それ 1.5 倍でしか見れなくて。で、テレ東ビズの、このサブスクやったら、2倍で倍速見れるんでね。でも、去年までずっとそれで息子の恩恵で見てたのは全部2倍で見てたんですよ。で、ベルベルの場合は、いつもその、WBS、朝起きたら、まあ、掃除して、で、ちょっと一段落ついてご飯食べながら、まあ、タブレットで WBS と猛者手を見ながら、横にパソコン開いて、で、いろんな方のブログをチェックしていくみたいな感じで、それがですね、非常に、情報も集めやすいし、で、時間効率もいいので、で、おまけにテレ東ビズの場合は2倍速で見れますからね。だそのあたりで非常に良かったんですけれども、まあ、一回なしでやってみようってやったんですけど、やっぱり、その、あれですわ。もう4ヶ月ぐらい経つんか。だから、4月から。春からね。4ヶ月ぐらいなしでやっていたみたいんですけど、まあ、非常に、やっぱり、ちょっと、欲求不満になるかなと。情報が集まってこないんで、欲求不満になるかな、みたいな。まあ、感じになったので、今回息子が帰ってきてね、もうちょっとペラペラそういう細かい作業するのが嫌なんで、もう老眼でもあるし、ちょっと集中力もしんどいんで、もう面倒したけど悪いけども、テレ東ビズもう一回再開するから、ちょっと入れてよってことで、息子が帰ってきたのもあったんでね、テレ東ビズをもう一回再開して、ほんで経済ニュースバッチリ見れるような状態に元に戻したと。あ、これ快適ですよ、今。今それでやってるんですけど、本当に朝、ちょうどいい感じで情報を集めることができて、まさにですね、非常にいい感じになってきたかなと。で、まあ、どうでしょうね。最近でもね、そんなに株動いてなかったんですよ。最近は、なんでしょう。思ったより下がれへんな。逆に今ですね、アメリカの方が、ちょっとまた、利上げそんなにやらんでええんちゃうのみたいな感じになってきて、で、ちょっと相場がアメリカ上がってますからね、今。これ収録時の8月の16日ですけども。で、それに伴って日本もまたちょっと戻ってきてるんで、まあ、ペルペルとしては、この夏枯れでめっちゃ下がってくれたら動けるのになぁと思いつつ、まあ、そういう状況でもなかったもんで、まあ、この経済の情報、ニュースが少なくても、まあまあそんなに、まあ、自分の株式とかの投資の動きとしてはね、全く、大丈夫やったんですけれども。でもまたこれまたね、今後どう動くかわからないから、そういう意味では、情報武装はこれでできたんちゃうかな、みたいな感じで、まあ、ちょうどいい感じかな、というふうに思ってます。ね、ネットフリックスの方もね、まあ、直接ネットフリックスは、なくても、いいんです、正直で。この春から4ヶ月、ネットフリックスなくて過ごしてたんですけども、まあ、その間ですね、まあ、TVer でいろんなドラマチェックしたり、ABEMA TV でバラエティ見たり、で、恋愛バラエティも結構おもろいんでね、今、それをチェックしたり、YouTube もありますから、YouTube で代用したりというところで、まあ、今まではネットフリックスっていうのはね、ジムでトレーニングしながら、タブレットでネットフリックスのドラマとか映画を見るというのが日課になってたんですけども、まあ、そのジムのトレーニングしながらもネットフリックスなくてもそういう TVer、ABEMA TV、で YouTube、このあたりがあったんで十分代用できたんですけど、ネットフリックスはね、やっぱりあった方がいいかな。絶対欲しいってもんでもないんですけど、あった方がいいかなーっていうのがあったんで、まあ一番安いのプランでね、画像をそんなにこだわることない方なんで。だからあれですよ、980円くらいかな？で、見れるプランにして、それで、やっとこうかな、みたいなところで、ちょうどやったんですけども。でもまあ、そんなめっちゃ毎日見てるわけではないと。ただ、やっぱり見たい映画とかドラマ、チェックしたいなとか、あるんでね、たまにね。そういうのがあるんで、まあ、これはちょっとあった方がいいかなってところで、やっぱりもう一回復活したかなと。で、 Apple Music もやってるんですけども、Apple Music はもう今年いっぱいでやっぱ終わるかなと。いう風に。でもね、音楽もね、これまたあった方がね、Apple Music めちゃめちゃ便利なんですよ、正直なところ。なんかいろいろ今までやったら、こう、いっぱいね、こう撮っといて、自分でこう見れやすいようにしたりっていうのが、昔は、大昔ですよ。大昔はそんな感じでやってたんですけども、Apple Music でも好きにいろいろと、いつでも好きな時に、なんかこういいよって言われたら音楽を聴くことができるし、で、それ入れたら、なんかそれに類似するようなやつが、どんどんこう、勝手にやってくれますからね。それはちょうど良かったんですけれども、まあまあ、でも、あれかな、ネットフリックスの方がやっぱり、あれかな、どっちかというと、まあ値段的にそんな変わらないんで、まあええかな、みたいな感じで、ネットフリックスに切り替えたというところで、まあペルペル的にはですね、サブスクは今はテレ東ビズとネットフリックスに落ち着いて、これがまた復活したで、このお盆期間にやったことですね。で、あとですね、もう息子がちょうど帰ってきたんで、もうその、医者とかについても調べるのもめんどくさいんで、ちょっとこの方の状況を言うて、ちょっとなんか医者ないかってことで、それで調べてもらいまして、これですね。まあ、でもこの原因をまずいろいろ考えてみたんですよ、原因をね。で、四十肩、五十肩ではないと。なんでかったら、肩、手上がることができるし、で、腕もぐるぐる回せるし、まあ、ただただでも、夜だけ寝ると、気にめちゃめちゃ痛くて眠れないって状況なんで。でもこれ、ゆくゆく考えてみるとね、やっぱりこれもう USJ と絡んでるやろなってことがやっぱり、まあでも思い当たる節があって、まあここでも言わせてもらっていましたように、USJ の、まあ、最安値の駐車場が今、平日が300円と。ね、土日でも800円で止めるところ見つけましたよ、と。それは、あれですわ。何だかな。ちょっと待ってくれよ。なんて駅やったかな。ちょっと待ってくれよ。これ今見ますわ。今、味川橋か。ちょっと待ってよ。これで。うん、味川橋やね。味川橋っていうユニバーサル シティの一つ手前の駅のところの、踏切を海側に渡ったところに、ちょっと奥にまた、その、1日平日300円、土日800円で止めれる駐車場があるんですけども、結構パークまで遠くて、徒歩20分ちょっとかかるのかな？だからまあ、1.6 キロから 1.8 キロぐらいあるんじゃかな？これを、ただ歩くだけやったら全然いいんですけども、ペルペルの場合は結構荷物が多くて、で、やっぱりなんやかんやこうね、椅子持って行ったり、ね、水筒も2つ持って行ったり、で、この何でしょう、ハンディレコーダー持って行ったり、で、いろんな、タブレットとかガジェットも持って行きますからね。まあ、だいたい荷物の方がやっぱりそうなってくると重くなってきて、3キロ以上、4キロ未満みたいな。そんな感じで、まあ、駐車場の行き帰りだけでなんぼでしょう。4キロ弱ぐらいかな。で、パーク入って、で、また、あれの、ランチとか食べるときも、中で食べなくて、外行ったりしてますからね。おそらく、まあ、1日、10キロ以上歩いてると思うんですよ。だから、10キロ以上、まあ、下手したら11、2キロ歩いてんかな。それをこう、4キロ弱の荷物担いで、行ってたんで、しかもそのトートバッグで、左肩にこう、トートバッグずーっと持って歩いてたんで、まあでもちょっと肩痛いなーってのあったんでね。まあ、それがですね、このお盆休みになって、まあ、多少多分痛かったんやけども、自分ではなんでしょう、そんなに、まあ、こんなもんかな、みたいな気づかないふりをしてて、で、大掃除してて、それで、なんでしょう、こう引き金になって、ああ、痛いわ、みたいな。ついに出たぞ、と。もうええ加減にせえよ、みたいな。ところが出てきたんちゃうかなーっていうのがあったんで、まあ、その辺のことを、まあ、こう、思い当たる節があったんでね。で、その辺のところを、まあ、子供と言ってて、ね、まあ、これはおそらく、まあ、四十肩、五十肩じゃなくて、これ、多分、こう、筋肉を、重いもの持って損傷したんちゃうかなーと。だから、変にですね、揉むだけやったら、なんかこう、さらに、筋肉繊維を破壊して、逆効果になる可能性があるんじゃかなと。だから、まあ、整体師さんにやってもらうよりは、なんでしょう。 整形の外科に行った方がいいんちゃうかなと。でも整形の外科言うても、病院とか、大きな病院ではなくて、まあ、待つのが結構しんどいですからね。だから、なんか、待ち医者的な整形外科で、ほんで、なんかここ、世話好きな、まあ、お医者さんで、みたいな。ね、薬も欲しいし、で、いろいろこう、注射とかも打ってくれたりとか、いろいろやってくれるような、そんなんないかなーってことを息子に言いましたところ、息子はそれでいろいろこう、検索してくれまして、それでちょうどいいところが見つかって、このお盆でも空いてましたね、しかも。お盆でも空いて行って、で、事情を話して、いろいろまずレントゲン撮らせてくれ、言われて。で、レントゲンで写真を何枚か撮って、で、その写真を見ながら、で、僕の話も聞いて、そのお医者さんがいろいろこう言ってくださったのは、どうもね、なんか、ペルペルの場合は、首が長いと。で、まあ、首が長いって言われて、でもそれって多分自分の中ではね、肩が落ちてるんちゃうかなと。で、これ多分おそらく、ペルペル、小学校、中学校って、ボーイスカウト、カブスカウトに入ってまして、で、その時に、キャンプに行った時にね、こう、キスリングって皆さんご存知でしょうか？もう今でこそですね、もう科学が発達して、もう軽いリュックで、それしかもいっぱい荷物入れることができるみたいなのがありますけれども、いっぱいね。ペルペルが、まあ、小学校、中学校の頃っていうのは、そんなんがなくて、キスリングっていう、なんでしょう、本当昔の軍隊の人たちが、重い荷物稼ぐような、でっかいですね、リュック。そんなんに、たくさんこうテントとかそういうのこう、ね、備品とかをこうみんなに割り当てられて、それを稼いで、担いでずーっとこう歩いていくっていうのを、そんなんしてたもんでね。だから多分それで肩が落ちてしまったんちゃうかな、みたいな。で、その結果、首が伸びた感じになってて、ね、まあそれ見てもらうとね、なんかどうも、背骨自身も首に来てるぞ、みたいな。先っぽがね。で、それで、その結果、首と肩をこう結んでる筋肉が引っ張られてる状況になってて、で、これ肩すぐ張りやすい状況やから肩こりとかになってんちゃうかって今までって言われて、まあさすがにそう言われてみたら結構肩こったりするのは、まあそういうのも原因やったんちゃうかなってことが分かってきて、で、これはですね、ちょっと今、うちでできるすべてのことをやるからと言われて、まず痛み止めの注射を打ってくれて、それやっぱ効くもんなんですよね、これ。ほんまに、まあ、ちょっとしてから痛みが、まあ、ほんと消えて、で、それで、あと飲み薬も3種類もらって、で、これ1日2回飲んでなぁと。で、さらに塗り薬があって、その塗り薬も、これ、結構ね、その市販されてるやつではなくて、やっぱり、結構効きまして。で、それで、シップみたいなのももらって、で、シップも、なんやろ、これ今まで見たようなシップではなくて、これ結構寝るときにやると、痛みが抑えられて寝れるみたいな感じで、ちょうど良かったんですけども。まあ、そういうお医者さんと出会ってですね、まあ、非常に、まあ、助かったかなと。これもですね、まあ、自分だけやったらもう面倒下がってね、そんなもう行かずに、まあ、適当にまあ、日にち薬やろみたいな、どうせ医者に行っても、日にち薬やみたいな感じで、まあ、まあ、おざなりの、なんかこう、手当てみたいなしてもらって、あんまり役立たんちゃうかなと思ってたんですけども、息子にいろいろ検索してもらって、非常に評判がいいっていう書き込みもあったんで、そこに行ったところ、ちょうどいい、待ち医者的な、ね、お医者さん自身はですね、結構お年寄りで、まあ、70歳ぐらいかな ?70 歳ぐらいの方なんですけども、まあ、元やっぱスポーツやってたみたいな方で、身長も高くて、ね、なんでしょう。親身になって温かくて、いろいろこう相談にも乗ってくれて、いいアドバイスもくれて、で、そういう風に、ちゃんとした処置もしてくれて、まあ、ペルペル的にもですね、これで、ね、肩がまた痛くなったら、ここに来てやったら、とりあえずは、しのげるんやなってことが分かったんで、まあ、非常に助かったかな、みたいな。ところで、まあですね、この、なんでしょう。この、お盆休みはですね、まあ、ペルペル的には息子が帰ってきてくれて、 久しぶりに息子といろんな話もすることができ、で、息子の力を借りながら、まあ、いろいろとサブスクの断捨離というか復活というかそういうこともすることができ、で、息子がいろいろ言われるのが嫌やったんで、で、綺麗に迎え入れてやったから、だから自分で大掃除、断捨離することができ、で、息子のおかげで、そういう整形外科ね、これからも多分付き合っていかれるなっていう整形外科とも、出会うことができ、まあまあまあまあ、いい感じの、お盆休み、やったんちゃうかなと、思ったんですけど、でもそれでね、この肩、やっぱりこの、思ったんですけどね、ちょうどその、USJ、まあ、年パス、まあ、6月、7月、行きました。まあ、7月の最後の方はね、ちょっとやっぱりコロナがあったんで、あんまり行かなかったんですけども、だいたい週2ペース、まあ、でも実際週2、週3、週3行ってる時もありましたからね、ペースで行ってる時があり、やっぱちょっと、ペース的に多かったんかなーってのはやっぱりちょっと思いまして、まあ、年齢的にも55歳ですからね。やっぱり、あんまりやっぱ昔のように、うまく、そこまで元気じゃないかな、というのが感じるようになってきましたんで、まあ、週2ペース、多くて、まあ、もう週2かな、と。まあ、週1ぐらいがでも体にとってちょうどいいんかもしれへんな、と。で、あと、荷物はやっぱもう大幅に減らさなあかんな、と。ね。まあ、まあ、減らす工夫は多分できると思うんですよ。できると思うんで、その辺もやりながらやって、ちょっとやっぱり、だいぶ年取ってきたかなーっていうのを感じられてきたんで、まあ、いろんな面において、ちょっとセーブしていかなあかんかなーっていうのを考えさせられたのがこのお盆期間やったかなーっていう。ね、そうですね、もうちょっと情けないんですけれども、まあ、そういう年齢ですわ。55歳って言ったら、まあ、サザエさんに例えたら、波平さんですからね、これもう。波平さんで、もう昔やったらもう55歳で定年しようかな、みたいな年齢ですから。ねえ、まあ、やっぱり、だいぶ、元気にはやってるつもりなんですけども、衰えたなぁ、と。ねえ、まあまあ、年末、去年のね、去年の年末、今年の年始のところで、今年はですね、まあ、だいぶ年齢的にも上がってきたし、まあ、GG 感謝デーも適用されて、15日も 5% オフするぐらいお年寄りになってきたんでね。だけども、ギリ今、まだ限界、ちゃうかなって、まだ若作りもできるし、まあ、ごまかしも効くんで、まあ、女の子と遊んだりするのも、まあ、ちょっと今しかできへんってことで、今年はですね、この女の子と遊ぶことに力を入れるぜ、みたいなこと、言うてたんですけども、ちょっと、ほどほどにしちゃなあかんなーってことが最近、今回このお盆考えさせられたところでして、まあ、USJ も、アホみたいにこう、自分が行きたいから、行くで、みたいな感じやったら、こんな感じになる恐れがあると。体がね。で、女の子と遊ぶのも、ちょっと、それ楽しくて、本当にいいんですけども、癒しもいただいていいんですけれども、これちょっと、ええ加減にしとかんと、ほんまに体、命縮めるで、みたいな、ところを、思わされるところもあったんで。ちょっとどうでしょう。ペルペルと同じ年ぐらいの皆さんも、またですね、こういう感じ、なってくるかもしれませんよ、ってところで、今回はですね、どうでしょう。お盆の終わりにあたっての独り言ってことで、こういうところで止めてます、ときますので、また、参考になるところがあったかどうかわかりませんけれども、まあ、皆さんもですね、まあ、年の後半、いろいろと楽しく過ごせるように、やってくださいませ。さあ、まあ、こういうところで今日は終わっておきますので、皆さんも、またですね、最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさいませ。